はい、皆さんどうもこんにちは。今回もやってきますボイスナウ。今回はもう何回目かね、だんだんちょっと増えてきて分かんなくなってきましたけども、どうですか皆さん、最近は楽しんでますか毎日。いやもうね、世の中はもうコロナってもうコロナ一色でですね、本当におうち生活が皆さん増えてるんじゃないかと思うんですけども、なんかね、そろそろなんかコロナ疲れとか言って、まあちょっと外に出たくなるとか、そういう気持ちもね出てくると思うんですよね。やっぱり僕もすごいあります。なんかすごいなんか外をなんか走り回りたい気持ちもあったりだとか、もう思いっきりねライブとか行って歌いたいとか、カラオケとか行って歌いたい気持ちもあるし、まあ友達と会いたいっていうのすごいあるしね。本当にもうコロナが終わったらもう思い切ってはしゃいだるみたいな、そんな気持ちがすごいありますけど、大学もね結構授業とかをオンラインにするみたいな感じの話もあったりとかして、まあちょっと薄々予想はしてたんですけどね、やっぱりショックではありますよね。もちろんその大学ってやっぱりすごい3密なんか密室度の濃いような空間があって、でね、密閉みたいなもんなんで、あんな空気が悪いので、まあそういう状況でやっぱり感染の可能性ってすごいあるってことを考えると、やっぱり妥当な判断だなって思うんですけども、まあでもやっぱりちょっと寂しいなっていうのはありますよね。そうですね。まあそんな状況の中でもね、今回も SDGs ですね、今回は2個目のゴールとして、まあ、飢餓をゼロにっていうことをテーマにやっていこうかなと思ってますんで、今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はですね SDGs の17個ゴールがある中の一つ の飢餓をゼロにっていうことで、英語だとゼロハンガーっていうんですけども、それについてやっていこうかなと思っています。はい、まあ、突然ね飢餓をゼロにって言われても、飢餓って何じゃみたいな人もいると思うので、ちゃんと飢餓って説明しようかなと思います。飢餓とは、身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギーを摂取できていない状態を指しますってことで、もちろんその必要なエネルギーっていうのはもちろん年齢とか性別とか体の大きさ、活動量等によって変わっていきます。まあ、それはね、男性と女性だったらそれは何だろう、必要なエネルギーとかも違うし、もちろんねその体の動き成り立ちとかも違うので、もちろんそのあとはアスリートと、あと何だろう、オフィスマンって言わないか、サラリーマンとかのによっても、もちろんねアスリートだったらもっとたくさん走ったりとかするためにエネルギーとか必要だから、その分エネルギーも多く必要になってきますよっていうのがここに記されていることです。まあ要するに飢餓って何かっていうと、簡単に言えばその自分が何だろう、自分の体に必要な分だけのエネルギーが足りてないよっていうことです。まあそんなに難しくはないかな。はい、まあその飢餓をゼロにってことで、結構飢餓っていうと今食を手に入れてない人に対してのアプローチっていうのが結構考えがちかなって思うんですけども、もちろんねそれが一番にあって、食料を求めてその難民になってる人の支援だったりとか、あとは妊婦とか子供とかがそのやっぱり栄養をちゃんと取れてないっていうのがあるので、そういう人たちのなんか食料支援とかもやってるんですけども、なんかそういう今苦しんでる人を助けてるのももちろん必要なんですけども、じゃあこれから飢餓を増やさないためにっていうことも必要で、そのためにその農業とかその食を作る側の方も整えていったりしてて、例えばその農業、まあ、災害とか干ばつとかに負けないのレジリエントな農業と言われるんですけど、まあ、レジリエントな農業を整えたりとか、まあ、農業インフラだとか、あとは食料をちゃんと備蓄することができるような制度作りだとか、あと食料がちゃんとねいろんなところいろんな各地に行き渡るように、的確に行き届くように なんかそれの障壁となっているなんか貿易の制限とかがあるならそういうのも管理しています。はい、まあ、現状はどうなるかっていう話をここからしていきますね。ということでですね、ここからは現状についてちょっと話していこうかなと思います。現状は2017年の時点で8億2000万人が飢餓に苦しむということで、8億2000万人ってね、どうなんですか、イメージつく人はつくだろうし、つかない人はつかないと思うんですけども、まあ、どれぐらい多いのかといったら、単純にまあ日本が今だいたい1億2000万人ぐらいって言われているので、まあ、単純計算で、まあ、日本8個分ですね、日本8個分の人口、日本人かける8ぐらいの人が飢餓に苦しんでますよということで、でかつその2030年の目標達成には、まあ、飢餓をゼロにという目標達成には、まあ、2670億ドルが必要ということで、これどれぐらいかっていうと、まあ、その日本の生涯年収をちょっと調べてみたら、なんかそのトップの企業でも某企業でもその10億円って言われてるんですね。稼げて10億円ですよ。まあそれはね、それはあくまで一人のその収入なので、まあ、もちろん比べる対象かどうかっていうのはちょっと議論があるかもしれないんですけども、それでもやっぱり2670億ドルなので、円にするとさらにゼロが2つ増えて余計に多いですよね。本当にどっか一つの国の予算ではとても解決できないぐらいのもので、まあ、お金をかければ解決できるのかっていうと、ね、もちろんそこにはお金だけのものじゃなくて、なんだろう、他の環境面とか、あとは国と国の関係とかもあったりするので、まあ、もちろんお金だけでは解決が難しいんですけど、そんだけ多くのお金がかかりますよと。でさらに恐ろしいのが、地球人口ってさらに増えるですよね。まあ、これから20億人ぐらい増えるんじゃないかと言われてるんですけども、このただでさえ、ただでさえ、まあ、飢餓に苦しんでる人が8億人いるのに、あと日本20個分増えるんですよ。とんでもなくないですか。そんなに地球にキャパシティあります？っていうね、現状ですね。あとはやっぱりその人口が増えていく中でも、やっぱりその最初の生妊期間って言われる、特に子供ですよね、子供が生まれてから最初の生妊期間って本当にちゃんとした栄養とか食事を取らないと、その後のなんか成長とか発育に大きく影響がしてくると言われてるんですけども、やっぱりそこに栄養をちゃんと取れないと、やっぱりなんかの病気とか免疫とかが弱っちゃって、病気にかかりやすくなってしまったりとかするんですよね。まあ、ということで、まあ、その命が続かなくて、まあ、人口が増えないし、その人材的な面でもやっぱり足りないってことになってしまいます。でその一個ね、ハンガーマップって聞いたことありますかね。これWFP というですね、国連のある機関が、この飢餓を中心に取り組んでいる機関が出しているものなんですけども、まあ、ハンガーマップって、まあ、色ごとで分けて、そのなんだろう、どの地域にどれぐらい食料が足りてないですかみたいなのを表したマップで、非常になんか見るだけで分かりやすいんですけども、これ一回ね、ハンガーマップとかって調べてみれば出てくると思うし、ダウンロードもできるのでぜひしてみてほしいなと思いますね。そうですね、まあ、日本は、まあ、2.5% 以下、まあ、栄養不足人口の割合が 2.5% 以下ということで、まあ、そんなに飢餓の人はいないかなっていう感じなんですけども、お隣のね、中国とかだと 5から14.9% ってことで、まあ、中国って結構ね、上海とか都市部は結構裕福だと言われてるんですけど、郊外とかね、田舎とかになるとすごい苦しんでる人が多いイメージです。で、まあ、すごい近いんですけど、北朝鮮とかになるともう 35% 以上ってことで、本当にもうほとんどですよね。 35% って相当大きいので、もうほとんどの人が飢餓に苦しんでる現状がありますよね。ただまあ北朝鮮に関してはやっぱり情報が少ないっていうのもあるので、まあどれだけ正確なのかっていうのもすごい難しいところではあるんですけども、っていう感じですよね。 まあ、その世界的に見ても本当に栄養不足人口の割合が一番低いのが 2.5% 以下っていう領域なんですけども、それって結構少なくて、まあ、アジアの中でも結構日本とかオーストラリアぐらいで、あとカザフスタンかなぐらいで、あとは結構、まあ、ヨーロッパは結構 2.5% 以下なんですけども、まあ、カナダ、アメリカ、ブラジル、ロシアとかそれぐらいに限られちゃうですよね、 2.5% 以下ってなると。これ見てもらうとやっぱり本当に多くの国が飢餓に苦しんでるよっていうのが分かってもらえるかなと思います。パワポに戻りますね。はい、はい、ということでですね、ここからはまず飢餓の要因について話していこうかなと思っています。まあ、飢餓の要因大きく分けると、まあ、気候変動、災害と紛争の2つあるなと僕は思ってます。まあ、2つがなんか完全に独立してるというわけではないんですけども、もちろんね、相互に関わり合ってはいるんですけども、まあ、やっぱり紛争はやっぱりその難しいところで、あの僕たちなんだろう、一日本人がああだこうだ言えるような問題でもないんですけども、まあ、その食糧難に苦しんでる人のうちの約6割の人が紛争地域に暮らすというデータがあります。まあ、なんだろう、やっぱり飢餓と紛争って結構関わり、密接に関わり合ってるということですよね。はい。で、まあ紛争が起きるとなんで飢餓になるかっていうと、やっぱりそのなんだろうな、まあ、紛争によってまあ誰か権力者がいるんだったら権力者にその食べ物を横領されてしまうっていうこともあると思うんですけども、やっぱり紛争とかによってやっぱりその、まあ、命が失われてしまう、農業従事者がなんだろういなくなってしまうっていうこともありますよね。それからあとはその紛争になってちょっと今の生活が苦しくなって、まあ、難民として他の地域に移動するという人もいますよね。でその上でかつ気候変動とか災害とかもあったりすると、まあなんだろう、インフラとかもやっぱり打撃を受けてしまって、なんだろうな、やっぱりその開発が進まない、技術であったりとか社会の開発が進まなくて、せっかくね開発が進んだとしてもやっぱり気候変動とか災害とか紛争とかによって全部またねゼロからのスタートになってしまうっていうのが現状です。で、まあなんだろう、それによってもちろんその流通網とかも壊されてしまって、なんか食べ物は作れたとしてもそれを届けることができなかったりとかっていう現状もあるし、またそのね、なんかインフラとかなんか農業インフラが整っていないことで、まあ、雨水頼みになってしまっている地域とかだと、やっぱり雨が降らないとね、あの農業とかは進まないので、やっぱそれで苦しんでいるところも数多くあるというのが現状です。はい。まあ、ということで、まあ、世界のことを見てきたんですけども、じゃあ逆に日本と飢餓っていう関係はどうなんだっていうのを見ていきますね。ということですね、ここからは日本と飢餓の関係について見ていこうかなと思うんですけども、やっぱりそのさっきもハンガーマップのところで話した通りに、やっぱり日本ってあんまりそんな飢餓で苦しんでる人って、まあ、そこまであの世界に比べたら多くはないんですよね。ってなった時に、じゃあ日本がなんだろう、なんでそこまで飢餓を気にする必要があるのかって考えると、やっぱ一個大きな問題がありまして、というのも世界でなんだろう、まあ、最初も言った通りに2100万人の人がなんか食糧難に陥っていると、飢餓になっていると最初のところでもう言ったと思うんですけども、じゃあそのじゃあ単純に食べ物が足りないんだっていうわけではないんですよね。食べ物が足りないんだったらもっと食べ物を作れっていう話で終わってしまうんですけども、そうじゃなくて先進国側から見たら食べ物は十分にあるんですよ。世界の穀物生産量は年間26億トン以上あるんです。これはもうあのなんだろう、ちゃんともうこれで全人口、全世界の人口に行き渡るだけの十分の食糧と言われています。これ聞いてどうですか皆さん、ちょっと 食べ物は十分作られているんです。ただそれが行き届いてないだけ、また偏りがあったりするんです。で、日本はっていうと、まあ、2015年には推計646万トンがフードロスといって、まあ、まだ食べられるのに廃棄になってしまったということが起きています。で、それに対してその2017年、ちょっと年度が違ってね、比べるのもあれかなとは思うんですけども、まあ、WFP といって、まあ、さっきも国連のね機関と言ったと思うんですけども、国連の機関がそういう飢餓で苦しんでいる国の人に対してしているその食料支援量は380万トン、これ約世界80カ国に配給されてるんですけども、そこの何だろう、食料支援量を日本だけで上回ってる、しかも倍近く上回ってるっていうのが現状です。どうですか、これ聞いてもらって分かると思うんですけども、やっぱり食料は地球にはあるんですよね。あるんですけども、やっぱりその日本みたいに先進国がにどうしても食料が偏っていて、でしかも食料で、なんだろう、先進国はその食料をフードロスとして無駄にしているっていうのがすごい現状にあります。このなんだろう、ロスがなければ救える、なんだろう、命とかもすごいたくさんあるなっていうのは、この数を比べても分かってもらえるかなと思います。まあ、現状として食べられる人と食べられない人がいるよっていうのがすごい重要なことで、ここからちょっと締めに入っていくんですけども、やっぱりそのみんな今日の夜ご飯なんだろうなとかやっぱり気にすると思うんですよね。やっぱり、まあ、今その一人暮らしもしている人もいれば、やっぱり実家で暮らしている人もいれば、誰か好きな人と暮らしてる人もいると思うんですけども、やっぱその中でやっぱりその、ね、今日のご飯なんだろうとか、自分で作るんだったら今日はこういうのを作ってみようとか、すごいワクワクしますね。まあ面倒くさいよっていう人もいると思うんですけど、もちろんご飯なんて何でもいいっていう人も もしかしたらいくらもしれないんですけども、やっぱ食べるなら美味しいものを食べたいじゃないですか。美味しいものを食べたいっていうこの気持ちはどこの国でもどこの家庭でもすごい絶対同じだと思うんですよ。まずいもの食べたいって思う人は絶対にいないと思うんですよね。まあこんな教科書には載ってないですけども、僕のね持論的にはやっぱり美味しいものは誰でも食べたいんですよ。その気持ちをやっぱりなんか自分だけと思うんじゃなくて、やっぱりね、世の中にはやっぱり食べられる人、食べられない人がいます。じゃあ自分たちに何ができるかって言ったら、やっぱりその自分たちはやっぱり食べ物に感謝するっていうことがすごい必要だなと思います。やっぱ自分たちの食べ物って誰かが作ってくれたもので、決してね食べられて当たり前とかそんなことはないです。なのでやっぱりまずは自分の食べられる量だけの食べ物を頼むということ、注文したり買ったりするということで、必ずそれを無駄なく食べることが必要だと思います。僕はね、やっぱりそうやって先進国がやっぱり少しずつ抑えていかないと、途上国の人たちも苦しみ続けちゃうままなんですよね。やっぱそこを変えるのはやっぱり先進国がやっぱり支援も大事なんですけど、やっぱり先進国側の意識でも変わるっていうこともすごい大事だなと思ってます。ということでですね、今回は飢餓についてやってきたんですけども、また次回はですね、次回なんだっけね、まあまた3個目のゴールについてやっていくと思いますんで、よろしくお願いします。また次回も聞いてください。またね、ボイスメッセージとかもたくさんお寄せいただければいいなと思ってます。何個か集まったらまた番組でも取り上げたいなと思うので、ぜひぜひお寄せください。では失礼します。